はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
早速なんですけど、
はい、
あの自分のポッドキャストをこう聞いてて、
はい、
ちょっと一つ、あ、これよくねえなと思ったことがあってですね。
はいはいはい。
何回かのエピソードで、
はい、
あの雑さが大事ですよねっていう話をこう、はいはいはい、してたんですけど、
はい、
雑さについて何の説明もしてないからただ本当に雑な人みたいな、
そうですね、
なんか感じになってるとよくねえなとちょっと思いました。
そうですね、まあおそらく雑の説明はした方がいいでしょうね。
そうですよね、
はい、なんかあります、こういう雑なんだよみたいな。
そうですね、あの僕が雑って言った時に、
はい、
あのまあシンプルに本当一つだけなんですけど、こう否定的な状況をこう肯定的に捉えるっていうのが僕の中の雑さなんですよ。
難しいこと言いますね。
いや、なんかすごく困難があった時に、
はいはい、
それを非常にこう頭を悩ませて難しく考えて、
はいはい、
みんなで疲弊するっていうあると思うんですけど、
はいはい、
なんかその時にもっとこうオープンな感じで、まあ、ポジティブが一番近いかもしれないですね、僕の中の雑さは。
ポジティブシンキングみたいな
ことですか。そうですね、そうそうそう、まあ、障害が起きた時とかにこう、
はいはいはい、
よくある話だけど、
はい、
こうめいりながらやるっていうよりは、もうちょっと一つイベントな感じでやっちゃうみたいな、
あ、
そういう感じでしたっていうことを雑さという非常に分かりにくい言葉で言っておりました。
なんかあります？他に雑、
うん、
これは雑だったなみたいな、あの横道さんの言うとこの雑だったなっていうエピソードみたいな。
エピソード？
はい。
まあ一番多いのはやっぱあれだよね、その障害とか。
まあそうですね、マイナス方向のことっていう感じです。
そうそうそうそう、お、そうだね。あとはなんかあのこう後輩がこう失敗した時とかに、
はいはいはい、
あ、やっちゃったねみたいな感じっていうやつですね。
あ、
マイナスの状況をプラスにこうの空気に変える感じですね、僕のイメージしてた雑さは。
でもなんか、
うん、
言うべき時は言うみたいなのがやっぱりいいみたいな風潮はあるじゃないですか、うん、
ありますね。
そことは結構相反するんじゃないですか。そんなことないですか。
いや、そんなことないと思いますよ多分。
本当ですか。
なんかね、入り口は雑がいいんですよね。
ああ、
言うべきことは後で言えばいいって感じですね。
ああ、その時じゃなくていいみたいなことですか。
そうですね、まあなんか一発目から正論を言うのって簡単だし、
まあそうです、
絶対浮かぶじゃないですか頭に。あれは あんまりだなって思う。まあ、逆に僕がやられたら辛いからなんですけどね。
あ、
怒られるの嫌いなんで。すっげえ嫌いなんで。
まあ好きな人いないですよね。
そうそうそうそう。
なんだろうな。
大体ね、あれなんですよね。その、もうみんな分かってんですよね。あ、これ、
まあそうですね、
悪いってちゃんと分かってるから。
はいはい。
大体のことは言わなくて分かってるケースが多いから、分かってなさそうなとこだけ補足してあげるみたいな。うん、まあ後輩の指導とかと近い話ですけど。
じゃあもう基本、基本的にはあれですか、マイナス方向のものをこう、
うん、
受け入れやすくするみたいな。
あ、そうですね、それです。もう本当それにつきます。
あ、逆にあれプラスが跳ね上がるみたいなのはないんですか。
うん、あ、プラスが跳ね上がる、それなんか悪ノリになっちゃうんじゃない。しょっちゅうあるけど。
そうですね、それはあれですね、横道さんの僕のいじりですね。
そうそうそう、過剰なやつね。
そう
そうそうそう、
あれですね、金髪か坊主どっちがいいってやつですね。
そうそうそう、悪いパターンだよね。
完全に悪いやつですね。なるほど。まあでも確かにそうですよね。
うん、
結構雑さって言われても分かんないですけど。
そうだよね、自分の中でもその雑さって言葉とリンクしてる理由がよく分かんないけど、
まああれですよね、もう見てて思うのは、
うん、
あのそのやっちゃったねっていう横道さんが雑なだけですね。
そうね、あの高田純次のイメージだね。
ああ、そうですね、
うん、そうそうそう、高田純次をイメージしているからかな。
適当
っていうのかな、まあ、違うな、高田純次か、それは。
そうですね、
適当なのは。
そうですね、
高田純次を聞かれるとそれだね。
はい、そうですね、
うん、
なんでしょうね、雑さ、ネーミングが難しいですね、あれは。
うん、なんかポジティブシンキングとかね、ちょっと、
そうですね、
ちょっと恥ずかしいじゃないですか言うの。
なんかあの人 30も過ぎて、なんかポジティブシンキング、ポジティブシンキング言ってるぞ、みたいな。
言い聞かしてんぞ、みたいな。そうそうそう。
そうですね。ポジティブシンキングとか言ってる時点でネガティブですもん
ね。なんかね、ネガティブがありきな話って感じもん
ね。そうですね。
うん。って感じでした。
ああ。
うん。
なるほど。確かに。この辺は、皆さん誤解しないように。
そうですね。
していただけると。
一応ちゃんとやってますって感じですね。
そうですね。
ちゃんと雑にやってます。
ちゃんと雑にやってるって面白いです、
うん、であれですね、あ、いいですか、雑さ、三浦さんの中で僕と話してるときに雑っていうので想像してたの何でした？
何ですか？
え、雑な話。
いや、もうだって、
うん、
僕と横道さんのコンテキストずれてたらやばくないですか？その雑さの部分で
確かにね
同じチームでやってて、まあ、雑にやることですよねみたいな話をしてて、
そうだね、めっちゃ成果物グダグダになるみたいなすげえやだね。
あれですよね。まあコンテキストが一致しているもの同士で話せばみたいな。
そうだね。
よくないやつでしたね。
うん。でもひょっとしたらあれかもね。それもずれてるのかもね。
何ですか。
え、ずれてることもよくあるのかもね。
ああ、まあそうですよね。
それとかっていうことですよみたいなことを言っちゃってさ。
はいはい。
ああ、はいはいはいみたいな。
はい、はい。
絶対ずれてるよね。大体ね、多分ね。
大抵ずれます
よ、ね。本当はね。多分そうだよね。よく感じんだよね。僕もよくやっちゃうし、あ、これ、あの、僕結構あれなんですよ。喋るとき適当なんで。
そうですね。
あの、言った瞬間に、はい、あ、これ違うなって思うことあるんですよ。
え？
僕がなんか、あ、それって、あれですね、みたいなことを言ったりするけど、はいはい、あ、違うわって思うことあるんですよ。
はいはい、
言った瞬間に、
はい。
あの、条件反射的にですけど、
はい、
でも、あ、そうですそうですってよく言われるんですよ。
はい、
あ、多分違うと思うんだってよく思うことが最近よくあります。
多分あれじゃないですか。相手もちょっとめんどくさいから。
そうそう。でも多分ね、僕も逆に言っちゃうんですよ。だからそれってあれですよね。なんか頭の中で自分で、もう自分の言ってることはこれだから伝わってるはずだってのがあるから、向こうがなんか愛のって揺れてきても、そうですそうですってなんかすぐに返しちゃうんですよ。っていうのは、なんかあるんじゃないかなと思う。自分もあるし、
確かに。
他の人も結構そうなんじゃないかなと
思う。昔あれですよ。電話してて、
うん、
電話でちょっと、技術を知らない方に技術の説明をしなきゃいけないっていうタイミングがあって、はいはい、すごい頑張って噛み砕いて話したんですよ、
うん、
そしたら相手が、あー、なるほどなるほどで、今分かんないふりしたんですけどって言われたことが
それちょっと可愛いね。
なんかそれぐらいちゃんと言えた方がいいですね。
そうですね。
まあでもあれですね、会話だけだとそうなりますけど、うん、なんか実際の行動を見てたりとか、
あ、
ね、耳だけで判断するとあれなんですけど、うん、目が入るとかなり一致するイメージはありますけどね。
え、目が入るっていう
の？あの、それを視認してると、その行動を見ていると。
あ、行動ね。行動はまあそうだね。あんま誤解しようもないもん
ね。そうですね。
喋ってる時がね。
そうですね。
はい、あの、このポッドキャスト聞いててすげえ思う。一回ね、話したけど。
はいはい。
あの、このポッドキャスト聞いてて、僕と三浦さんが、
はい、
あの、どっちもあるんだけど、
はい、
あの、すげえ噛み合ってないことあるよね。
そうですね。思いますね。
思うよね。
何言ってんだこいつらって思
ってやりますもんね。おめえらそれぞれ好きなこと言ってるだけで、
そうですね。
ちゃんと会話になってねえぞっていうの。すげえありますよね。
本当ですよね。
あれ本当結構ね、あの、ポッドキャストで始めてよかったなって思った。
そうです
ね。一つですね、はい。あ、こんなに適当に話してんだと思って。人って。
まあでも、あれですね。あの、僕も思ったのは、
うん、
結構会話についていこうとするんですけど、
うんうん、
本気で横道さん何言ってるか分かんない時があるんです
よ。なるほどね。あ、でもそれはでも僕もそうだわ。あるある。うん。多分、でもそれ、なんか後から聞いたら分かるよね。
そうなんですよ。
これ多分相手理解してなくて、
はいはい、
できてないな、みたいなのがさ、そうですね、こう自分が喋ってるの全然これ、こんなんじゃ伝わらないよね、とか。
そうですね。
って思うよね、はい。自分で話してることとかも。いや、あれはなかなか面白い気づきだった。
面白いですね。
うん。
いや、会議やっぱ録音すべきなんじゃないかと思ってきますよね。
そうね。録音はなかなか面白い振り返り方法だよ。ね。じゃあ今日はそこに気をつけて。
そうですね。
ちょっとでも疑問に思ったら。
はい。わかりません。わかりませんボタン欲しいな。
ちょっともう一回言ってもらっていいですかって、
ね。そうですね。ちょっと何言ってるかわかんないんですけど。正論ぶつけるパターンですか。
え？何ですか？
え？何ですか？
え？どういうことですか？
え？説明した方がいい
ですか？聞いた方がいいかなと思って。
いいですか？
うん。
あの、すごいですね、これ。大丈夫ですか？雑さの下りから来たやつですけど、みたいな話した方がいいですか？
え、何が何が？
え？
何が？
雑さんのところで一番最初に正論ぶつけるのは良くないねってくだりの話からここに来たんで、分かんないっすねっていうのは、いやあんまり、まあいいっす。
じゃあ次行きましょうか。
はい。
ね、諦めの感じだな。
そうっすね。
であれっすね、結構前に三浦さんが言ってて面白いなと思ったのが、開発チームでこう必要なロールっていうのがいろいろあるんじゃねえかっていう、ロールっていう表現でいいのか分かんないけど、
そうですね、
うん、それをちょっと考えてみようっていうのをやってみましょうか、
はい、
はい、でこれはね、宿題としてお互い出して2日前ぐらい、
そうですね、
考えてこようっつって、
はい、
さっき僕が思い出すっていう、ね、最悪のそして三浦さんはちゃんとめっちゃ持ってきてるっていう、ま
あ、宿題は家でやるもんですからね
偉いな、トレロに入れとけばよかった、忘れてたわ完全に。じゃあ、
え、
準備してきた三浦さんの宿題、はいはい、あ、じゃあ1個ずつ出します。
あ、そうですね。
あ、じゃあ先、まあ三浦さんの方が数多いと思うんで、
はいはい、
ちょっと2個、1個言ってもらって、
はい、
僕のさっき5分で考えたやつの中に含まれてるかどうか、
は
い、
あ、
含まれてたら言います。
なるほど。
で全部言い終わって、
はい、
皆さんが全部言い終わって、
はい、
僕の中に含まれてないやつがあったらそこで披露します、
はい、え基本言わないスタイルですか？
そう、僕が何個考えたか秘密にするやり方で。
なるほど
圧倒的に数が少ないから
。なるほど。いやでもいい、じゃあ、言いますよ。
いきましょうか。
まあ、やっぱこのポッドキャストなんでね。
うん。
1個目。
うん。
いい人。
あ、なるほど。はいはいはい。
はい、
ああ、それイメージ、どんな感じですか？
まあでも、あれですよ。能動的な人？自分から動く人っていうイメージですけどね。
ああ、あれか。その、雪かきをこう、進んでやるようなタイプ。
ね、はいはい。
率先して。
いいなと思いますよね。まあ、その横見さんの発表でもありましたけど、その人だけによるってなると問題ですけど、
うん、
まあどうあっても初動の早い人遅い人もいるし、
うん、
これはもう耳が痛いですけど最近だと、
うん、
自分も後手に回ることが多いので最近、
うんうん、
まあでもいた方がいいだろうなって、
そうね、
まあ、思いますね。周りの人も見習うこと多いでしょうし、そういう人から、
うん、絶対ボールは絶対落ちるからね。
そうですね。
どう頑張ってもね。
そうですね、
うん、なるほど
ですね。
1個目にうまいことストーリー作ってきましたね、
はい、え、いやいやいやそういうことじゃないです
よ。そういうことじゃないか。はい、
で、あとは、
あ、ちなみにそれ僕はなかったですね、は
い、なかったです。
僕の中にはなかった
です。あれあれ
僕の心の奥底に眠ってました。
あ、なるほど、
はい、忘れた
過去のもの
忘れたい過去として。
辛かった思い出だけが残る。じゃあ二つ目。
はい。
テックリード。
お、あります。
まあ、
僕も二番目ぐらい出した。
いるだろうな。
二番目大事っていう感じで出した感じです、
ね。ああ、なるほど。
うん。
まあ、いりますよね。
いりますね。これはなんか、言いますね。当たり前だけど、ね、むちゃくちゃ当たり前だけど、
まあ指針を示すっていうか、うん、まあなんて言うんでしょうかね、その技術的なことにこれでいこうよって言ってくれる人とか相談に乗ってくれる知識のある人っていうのはやっぱりチームにいると、
そうね、
あくまで開発チームですからね、
うん、そうだよね。やっぱ一人だけでも飛び抜けてくれてるだけで、
そうですね、
ね、底上げになるし、
そうですね、
うん、でもこれは本当、まあ、そう言いながら採用は大変だけどね。
まあそうですよね。
言うのは簡単だけど、まあ、でもそこ一人いるかどうかでめっちゃ変わるよね。本当にあれだよね、うん、その技術っていうのはそのさ、人によって生産性が何十倍にも違うとかよく言うじゃないですか。
そうですね。
何十倍どころかあれだもんね、そういうその人じゃないともう生み出せないとかザラにあるもんね。
そうですね。
ゼロ、
結構ゼロ一ですよね。
そうそう、もうゼロかゼロか1000かみたいなぐらいの感じとかあるよね。
うん、
はい、これはもう全面同意ですね。
そうですね。2つ目、あ、3つ目、
うん、
3つ目はネガティブチェッカ
ー。ああ、僕もありますね。それは僕はそのちょっと言葉尻的には疑心暗鬼な人にしましたけど。
ああ、僕も
でイメージは一緒ですね。
あれですね、ついこの間話何でしたっけ、フェアレスチェンジの中で、
うん、
話が出たんで、あの会議派みたいな書き方もしようかなと
思います。ああ、はいはい、そうだ、出てくるね、会議派が、会議派代表。
ネガティブチェッカーの方が言葉分かりやすいなと思って。
うん、そうだね、よく使うもんね。
そうですね。
そうだね、これは僕苦手だな。
そうです
ね。いやでも本当にすごいよね、できる人。
そうですね。
なんかこんな細かいところまでリスクとか考えたりとか。
そうですね。
大丈夫なのとか、やっぱ頭よくないといけないですよね。
そうですね。
うん。
まあなんていうんですかね、真剣さを感じるというか。
そうね。
真剣にやってないわけじゃないですけど。
細かいところまでね、ちゃんと見たりするもんね。
そうですね。
うん。いりますね。
もうプロブレムに気づけないっていうプロブレムですからね。
そうだね。あ、それ、あ、でも今の僕その表現にするか迷いましたよ。ケプトでプロブレムを出す人っ
ていう。ああ、そうですね。わかりやすいですよね。
うん。改善ポイント、課題をちゃんとあぶり出せる。うん。はい。
そうですね。じゃあ次、4つ目は、モチベーター。
ああ、はいはい。
ですね。
人をってことですね。
そうですね。
うんうん。
で、結構、うん、これは、タイプが、これをやるにあたって、他の人と話したりもしたんですけど、
うん、
まあなんか言い方が難しくて、
あ、
これに関してはいろんなタイプな人がいるねっていう話が出て。
どんな感じのイメージ？僕、それに近いやつがね、多分2つあるんですよね。
はいはい、
今考えたら。
はいはい、
そこでのイメージってどんなんですか？
なんかこう、いわゆる盛り上げるみたいな。
うん、
自分自身に情熱がある人で、
うん、
その要はあれですね、飛び火させるような感じの人、
うんうん、感染力のある人、
そうですね、
多年性のある人ですね、
そうですね、
うん、
っていう人と、あとモチベー、それは上がる方じゃないですか、
うん、
で下がらない方もモチベーターだと思うんですよ。
下げさせない。
そうですね、
うん、それってどういう感じ？
まあ、話に出てたのは気配りみたいな感じですね。
なんか落ちないように。
そうですね。あの話をしてて面白いなと思ったのは、
うん、あ、それあれですよね。今日お昼メンバーと話してそれ出したんですよね。
はい。
うんうん、
で、ふとした時に声をかけるだけでも、
うんうんうん、
ちゃんとあなたのことを心配してるよっていうの、
はいはい、
になるから、そういうのをやってくれる人っていうのはやっぱりいてくれるといいなと思いますねっていう話をしていて。
なるほどね。はいはいはい。
まあ。
ほっといたら落ちるもんね、大体ね。
そうなんですよね。
うん。なるほどね。僕もでも、そっか、それに近いのかもな。ちょっと、切り口が違いますけど、
はい、
僕はその、そのプロダクト開発だとすると、
はい、
あるかもしれないけど、別で、
はい、
その領域がこう好きで好きでたまらない人。
ああ、そうですね。
っていうの。それもある意味、モチベーターなんですよね。
う
ん、その領域に対して、この人の言ってる面白いことに自分も、かけてみるかってなれる人。そうですね。で、もう一個が僕はそのピープルマネージメントする人、
はいはいはい、
ピープルマネージャーです。それはそのどっちかというと下げない、はい、まあ上げるイメージだったんだけど、
うん、
下げないとかも含めて、
うん、
まあきめ細やかなこう、
そうですね、
うん、成長とかをその人に、
はいはい、
動機づけをしてあげるっていう感じですね。そのなんかビジョンを示すっていうよりはそのこと細やかに、なんかその
マネージャーですよね、本当に。
そうそうそう、
どっちかっていうと、
うん、
そうそうそう、分かりますね。
まあ大事、両方大事だよね。
そうですね。
こうグッと上に引き上げる人とね、こう細かい気配りでやるっていうの両方いりますね。
そうですね、
うん。
まあ、今僕この中にはないんですけど、
うん、
今話を聞いていて、その、まあ、パッションのある人の翻訳家っていうのはいるだろうなと思いましたね、う
ん。ああ、これ前のあれでも話したよね。
はい、
うん、
そうですね。まあ、大抵何言ってるか分かんないじゃないですか。
はい。もう振り切ってる人はそうだろう
ね。そうですね。何がいいんだか分かんないけど、何か良さそうと思わせる人じゃないですか。
そうだね。
それをなんかきちんと形にしてくれる人みたいのは、いるような気が
しますね。確かにね。あれだもんね。そこ両立できてる人がベストだと思うけどさ。
そうですね。
なんかそれで、なんか翻訳できる人は、ちょっと、
はい、
それなりにいるイメージあるんですよ。
ああ、わかります、わかります。
でも情熱持ってる人ってマジ貴重な気がしてて。
まあ、そうですね、
うん。だからなんかもうその人に翻訳の技術は確かになくてもいいから、もう振り切ってもらう方がいいよね。
そうですね。
うん。
何言ってるかわかんないぐらいの方がちょうどいい気もしますよね。
そうだね。 ちゃんと間がいれば、そうすればいいのかもね。
なんか魂のステージ違うんだな、この人みたいな。
そうだね。そういう人が世界を変えるのかもしれない
ね。そうですね。うん。あとは、あれですね。まあ、そういう意味で言うと、アイディアマンっていうのがあったんですよ。
はいはい。
で、これは、まあ、さっきの、どっちかというと、なんていうんですか。プロダクトのイメージを作る人みたいなのもあれば、
うん、
あのこれは技術の方もあるなと思っていて、
うんうん、
こういうのにしたらいいんじゃないかっていう、まあ、ある意味テックリードと似てるっていうところもあるなとは思っていて、
うんうん、確かにね、課題見つけた課題のこう解決策を、
そうですね、
うん、
あと、僕が入れたのは、
うん、
政治家、
政治家、あ、それ僕も入ってますね。僕あの口のうまい人っていう感じですね。
そうですね、
うん、
まあ政治家というか、うん、表現的には外交官に近いような気がしますけど、
結構それはチームの対外的な、
うん、そうですね、チームの中は多分さっき言った気配りができる人とかがいればそれなりにうまく回っちゃうと思うんですけど、
うん、
まあ人生一人じゃ生きられないのと一緒で、
そうだね、
プロダクトもそのプロダクトだけでやっててもっていう、うん、
そうだよね、確かにその政治家はあれだよ、本当にでもそれ大事だと思うんだけどさ、
はい、
あの外っていう、外とっていう、はいはい、あの中で政治家になったら本当に最悪だよね。
そうですね
そこだけ本当に気をつけないぞと都合も、
そうですね、
なんかやっぱ利害関係をちゃんと読み取って、まあそれが政治家なんだろうけど、
まあ
利害関係がどういう状態だから、
はい、
その政治をする、
はい、
ちゃんと赤裸々に話さないといけない相手と、ね、こうまいことこう、
まあそうですね、うん、
っていうのをこう見極められる人じゃないダメですよね。
難しいですよね。
そうね。まあそれが真の政治家なんだろうな。
そうですね。
うん、
横道さんみたいな人なんだろうな。
はいはい。
そうですね。他には。出たのは、まあ、いじられキャラ。
ああ、前、先週ぐらい、
はい、
前の前回ね。
で、あと、お調子者。
うんうん。そこ、あれ、それ違うのかな？
別に、調子乗ってなくてもいいと思うんですよ、いじられる人って。
うんうん。
心が折れない強さだけあれば。
なるほどね。それでもやっぱ、その、チームの雰囲気みたいな。
そうですね。
を作るみたいな感じだよね。
そうですね。
雑な雰囲気を。
まあ、なんて言うんですかね、よくあるんですけど、この人のせいにしたらうまくまとまるみたいなのって
あ、はいはいはい、
あるじゃないですか。
なるほどね。オチに使われるみたいな。
そうそうそう。
そうね。
そこで話が落ちるならいいじゃないみたいな。
うんうん。なんかそうだよね。その、うん。まあ、さっきのそのポジティブな話とかも、
はい、
やっぱそういう人がいると便利だよね。
そうですね。
やっぱりね。なんかちょっと笑いをあえて入れた方がいいような時に、そこにね、うまく鉄板的に使える。何かがあると。
そうですね、
うん。
真面目な話してたはずなのに、僕発言したら急に責められる時あるから。
そうだね。もう一躍不毛そこ、あれだよね。トップクラスだよね。そこの能力は。
怖いっすね。あとは、出たのは、
うん、
すごい、猪突猛進な人って感じですかね。
ああ、はい、はいはい。
やりますって言ったら、本当にずっとやっちゃう人みたいな。
ああ、なるほど。
まあ全員が全員そうだと困るとは思うんですけど、
うんうん、
まあ、何ですかね、視野の狭い人。
ああ、なるほどね。うん、
多分。
それは視野が狭い必要はあるの？
狭い必要あるんじゃないですか。まあ、視野広いと気になっちゃいますからね。
ああ、そういうこと？
まあ、気にしないっていう、シャットアウトをするのも結果一緒だと思うんですよ。視野を狭くできる人かな。
うん、うん、まあ、そうかもね。そっちフォーカスできる人、
ね。そうですね。
フォーカスして突っ走れる人。
はい。
感じか。
そんな感じだと思う。
圧倒的に突っ走る人いるもんね。その、本当に突っ走るっていい意味で。
そうですね。
もう、ここ決めたらガーッとここ一気に行っちゃうみたいな。
そうですね。
あれは本当にね、すごいと思うよね。うちのチームの近くにもいるけど。
いますね。
うん。すごいと思う。本当に尊敬する。本人的には近視眼的なんですよとかよく言ったりしてるけど。いや、そうには見えないしね。
そうですね。
うん。ちゃんとコントロールしてできてる。
まあ、かなりストイックな方ですよね。
そうね。うん。
でもいた方がいいと思いますね。
そうだね。
あと、面白かったのはファシリテーターっていうのが出たんですよ。
ああ、なるほど。
お昼の話の時に。
うん。
ファシリテーターかーと思って。ああ、
どういうイメージしてんだろう。
どういうイメージなんでしょうね。なんか、 うまく聞き出せなかったんですけど、
うん、
でも確かにファシリテーションいろんなところで仕切ってくれる、うん、綺麗にまとめてくれるっていうのは、うんうん、まあ、
はいはい、
いわゆるリーダーの姿なんでしょうけど、
うん、
なんか言葉としてなんとなくスッと落ちるというか。
なるほどね。あのプロジェクトファシリテーションという言葉もそうです、ね、あるからね、
はい、
なるほど、うん、
っていう感じですね、僕考えてきたやつ。
なるほどね。まあでもあれかな、似てるか。そのファシリテーターとちょっと似てるのは、僕はあの調停者っていうの
を
言えましたね。
はい、コーディネーター、
コーディネーターっていうのかな、調整。
昔でも調スパロボで、
あ、そうの、
はい、コーディネーターってルビー振られてて、
あ、
そうなんだ、
調停者、そうなんだ、調整になんか近そうだけど ね、 そうですね、コーディネーターだと調停。そうですね。でもう一つがストーマーなんですけど、
ストーマー、
うん、嵐を呼ぶ人。
あ、そういうことですか。
うん、要するにかき乱す人。
はいはいはい、
うん、でこれなんでこの二つ入れたかっていうと、
はい、
最近本を読んでて、
はい、
あのちょっとその同僚に、
うんうん、
あの勧められて、
うんうん、
ジャイアントキリングっていう漫画知ってます？
知ってますよ。
あ、知ってます、読んでます、
はい、読んではいないですけど、まあ大抵こうなるんだろうみたいな話のストーリーが分かるぐらいまで読みました。
あ、そうなんだ、
はい、
そうそう、それのなんか、それがこうチームマネージメントにのこう参考になるみたいな本があるんですよね、
はいはい、ああなるほど。
でそれを読んでて、まあ、出てきたんで、
はい、
まあ、それは確かにこう自分と照らし合わせて時にこう自分の弱いところをこうあれされたん で、
はいはい、
でそれはあのタックマモデルが、
はいはい、
あの組織のね、そのフォーミング期があって、
はい、
でストーム期があってっていう風にあった時に、やっぱりあえてそのストームを起こすことの重要性みたいなことが説かれてるんですけど、
はいはい、
僕がそれがすごい苦手なんですよね。僕はもう多分 100% 調停者なんですよ、うん、あの空気悪いの嫌いっていう、
あ、
空気悪くなった瞬間すげえ不安になるっていう過剰に、ね、まあそれ、あ、むしろそれが悪いことじゃないですけど、
はい、
やっぱ時と場合でそううまく使い分けないといけないと思うんですよね。
うん、
うん、それがちゃんと身になる議論だったら、
うん、
やらないといけないしっていう。でまあもちろんあの喧嘩しろって言ってるわけじゃないですけど、
うん、
こう議論をこう変なところで止めない、止めずに、まあそうだねみたいな、こう落としどころを見つけすぎしすぎちゃうみたいな、
あ、
うん、要するに大人な、
これ難しくないですか、うん、僕もあんまり得意な方ではないんですけど、
うん、
折れないで終わることってあるんですかね。
あのそう、折れるないと思うんですよね。で、はい、やっぱ最終的にこう落としどころをこうちゃんと見つけるっていうのは大事なんですけど、
はい、
なんか結構その僕が経験したあれで、まあ、そのあとある人は絶対にこう意見をこう最後までこう主張するんですね、
はいはい、
あのその場の空気を、特に空気を読みすぎずに、
うん、
で僕とかは結構もう本当に空気を読みすぎちゃうタイプなんで、
はい、
なんですけど、でその、まあ、そういう時ってちょっとなんかこっちはヒヤヒヤしたりするんですよね。あ、そういう人はそう言ってるとヒヤヒヤしたりとか、
ね、
まあ、これでいい議論できに なる、収束するみたいな不安があって、
はいはい、
落としどころを見つけて調停したくなっちゃうんですけど、
はい、
でもなんかそういうあのので、なんかその人の価値観みたいなものをさらけ出してくれると、
うん、
結構その後やりやすいんですよね。その瞬間ちょっとなんか居心地悪いんですけど、
うん、
その人と対コミュニケーションするときにすごくなんか分かりやすいというか。で逆に僕それすごく苦手で、
うん、
ストップさせちゃうんですよ、自分の思ってること、
はいはい、
結構途中で、
はい、
でそれでやっぱすごく感じるのは、感じるし言われるのは、こう奥にあるその本当にこう大事にしてる価値観とか見えない、
はい、
伝わってないなっていうことはよくあるんですね。
あ、
うん、だからこうなんていうか、こう逆に探られるようなコミュニケーションを取られるというかことがあるんですよ。だからなんかこう喧嘩するとかそういう話ではなくて、こう最後までこう自分の思ってることを言った上で、落としどころ見つける。だからある程度、うん、まあ、ストームって言葉が過激だからあれですけど、
うん、
その言いたいことは全部言った後に調停をするっていうのが結構大事かなと思いましたね、うん、まあ、自分が苦手だからっていうのがあるんですけどね。
なるほど、
うん、どうですか、思うとこありそうですね。
でも僕そういう場合って、うん、あの人はああ言うからこう接しちゃおうってなっちゃうんですよ結構。
ああなるほどね。
だから僕としてはなんか情報量が増えるだけっていう。
ああそうなんだ。
イメージになって、
やりづらくなる。逆に
やりづらくならないですよ。やりやすくはなりますけど、うん、なんていうんですか、うん、こうチームとして血の通ったコミュニケーションかって聞かれると、
うん、
僕は
ああなるほど、
ね、そうなのかなって思ってしまう部分ですね、
はいはいはい、
多分そうなれる人もいるんで、そうなれる人は多分、
うんうん、
そのストームは喜ばしいことなんじゃないかとは思うんですけど。
なるほどね。
ストームが起きる一番のいいことは何なんですかね。
その僕が感じたのはその共通の価値観がそのプロセスを経て生まれていく、はいはい、
なるほど。
価値観が一致することは多分全員無理、同じ価値観になることは、
はい、
でそこが、その価値観に対する距離とか、
はい、
まあ、そのチームが目指すべきそのビジョンだったりっていうところに対して、
はい、
それぞれがどういう立ち位置でいて、
はい、
っていうのがこう明確になるイメージでしたね僕は。なんだっけ、チームが機能するのはどういうことか、
うん、そうですね、
とかの本でも結構最初に出てくるやつなんで。
そうですね。
こう意見をこう言って、思ってることを全部言って、
うん、
た上でこう信頼っていうのが成り立つ。
信頼するのにやっぱ必要なんですよね、そういうのが。
うん、やっぱなんか体感した感じでいくとさ、ちゃんと人間的な、
うん、
ができてる人で、
うん、
ちゃんとそのさらけ出すことができる人っていうのはすごくやりやすいなと思いますね。
なるほど。
そこにね、その尊敬とかそういうものが欠如してると、
うん、まあそうですよね、
うん、もう話にならない話だけど。
そうですね、
うん、
そうなんでしょうね。まああまり僕がそこまでのコミュニケートをしてないっていうのはあるのかもしれない
そうなの。
いや、なんていうんですかね、僕も本当に、なんていうんですかね、止めちゃうっていうよりは、
うん、
じゃあそれでっていう感じになっちゃうんで。
あ、どういうこと？
こういう風にやりたいんだよねって言われたら、
うんうん、身を任す感じ。
そうです。あ、じゃあそれでいいっすよみたいな感じになりがちというか、
うんうん、
まあ大抵折れないでやるべきことってそんなにブレない状況にもチームがなってたっていうのは、
うん、
ここは、ま、変わんないでしょっていう共通見解がある中でしかそれをやってないっていうのはありますけどね、今のチームで、
うんうん、まあ、みんな大人だしね。
まあそうですね、
常識人だしね。
そうですね
そうそう、
確かにな。そうだ、そうですね。まあ確かに、でも最近は思います本当に、
うん、
言うっていうよりも、
うん、
ずっと聞いてますね僕は、
うんうん、
ごめんなさい僕全然わかんないんで今のもう一回お願いしますとか。
なるほどなるほど、うん、
ずっと聞いてますね。何を言おうとしてるのか本当にわかんない、わかるまでずっと、はい、もやっとしたものが残ったら絶対聞き返すっていう。
ああなるほどね。
しますね、
うんうん。
自分から言うはないですけどね。
自分から言うはね、性格的なものもあるかもね。
そうですね、
僕も結構苦手なんだよね。こう自分の主張をずらすことが多いですね。
そうなんですよね、うん、なんか手段だから別に変えてもいいやと思っちゃうんですよね。
あ、まあそれならそういうね、些細なことなら全然いいと思うんだけど、
はい、
調停者はすげえ大事だなと思うんですよ。
まあそうですね、
うん、
2人いないと無理じゃないですか。
あ、そのストーマーと、
はい、
がいいと思う。
ストーマーがいるんだとしたら調停者は絶対いるんじゃないですか。
うん、どっちかだけだったらダメだろうね。それもまあこの本にもそんな感じで書いて
あ
るけどね。
あ、
そういう時期の時は調停者はぐっとこらえて。
まあでもストーマー紙一重ですね本当に。
まあそうだね、普通に空気悪くなって終わるみたいだね。
なんか
そのまま
イメージですけど、
うんうん、
なんか多くの場合このストーマーって必要なんだって言ってストーマーになっちゃうと、
うん、
ただの圧迫感のある人になっちゃうような気がしますね。ストーマーになるためにはある程度なんていうんですか、チームでの発言力のある人じゃないといけないと思うんですよ、
うんうんうん、
でそのチームの発言力のある人が強めのことを言うわけですよね。かき乱すって結局否定をするってことじゃないですか。
なんかあれかな、その人自身がかき乱す必要ない感じかな。なんかその、
うん、なるほど、
なんかもすげえ普通になんか大人な感じで言うと、
うんうん、
その議論を促進させる人ぐらいの感じだと思うけどね、僕の中のイメージは。だからなんかこれで議論できてないよねとか、
はいはい、
あの人って、まあ、 ファシリテーターなのかもしれないけどね。
まあそう、
ね、高度なファシリテーションかもしれない
ですけど。そうですね。
うん。あえてこう、なんか考えてないところを突っつくみたいな。うん、
だとしたらあれですね、ものすごい高いところにいる方なんですね。
うん。多分、スキルでも補えるんだろうね。さっきの。
そうですね。
その、本当にちゃんとテクニックとして身につければ、調停者でもあり、ストーマーでもあるっていうの
は。確かにな。ジャイアントキリングの話から、
うん。
来させられると、ストーマーっておそらく本の中で、監督ですよね、うん、おそらく、まずは。
あ、そうそうそうそう。うん。
辰巳さんだったと思うんですけど、うん、
あ結構普通に読んでるね。
そうですね。
全く読んでないんだけど、
あの人のやってることって、うん、まあ、僕選手だったら怒る。
ああそれね、でも僕も思った。あそのね、前提の違いあると思う。僕はあの、はい、多分ね、漫画読んだら、
はい、
この監督嫌だなって思うと思うんですよ。って思ったのはありました、正直。うん、でもなんか僕はあの本の中だけで、あれしたんで、
はい、
変にバイアスが勝ってなかったってなりますけどね。はい、単純にそのチームビルディングの話してた。そう、だから高度な多分ファシリテーターなのかなと思いましたね。
そうですね。多分そこですね。僕の中で、全くあの人がビジネスと結びつかない。
ああ、なるほどね。そんな感じなんだ。
はい。まあ、いいとは思いますけどね。スポーツなんで。
なるほどね。そう、そこね、すごく思ったね。そのスポーツとさ、ソフトウェア開発を、
はい、
他の、よく普段から言うんですけど、例え嫌いなんですよ。
はいはい。
だからそれと似てるんですけど、スポーツの何かの話を何かに当てはめる。
はいはい。
っていうのが嫌いなんですよ。
は
い
は
い、
ああ。
バイアスかけてるイメージなんですよね、僕の中では。
それもわかります。
なんかそこに、ね、印象操作をしてるような感じがあって、はい、嫌いなんですけど、なんか、そこはなんかそういうテーマじゃなくてよかったなって普通に思いました。ジャイアントキリングをテーマにした本である必要はなかったなと思いましたけど、ね、
あ、
うん、
そうですね。
単純にそのタックワンモデルのフォー、ストーミング機とウォーミング機のこう違いっていうので、
うん、
こう改めてそれを主題にした本を読んだっていうぐらいで読んでましたけどね。
なんかあれですね、その議論を活性化させてくれるっていうそのストーマーの部分と、
うん、
あとさっき話に出てきた中だとあれですか、その信頼を構築する上でさらけ出した方が近道になるんじゃないかみたいな、二つみたいな感じなんですかね。
ソフトウェアに置き換えて考える。
はいはい、
うん、
ことな、面白いですね、ストーマー。
さっきも言ったけど、そのやっぱそのあれは漫画でスポーツで、
はい、
やっぱ描写としてはなんかまあ喧嘩みたいな感じなんですよね、やっぱり。
まあそうですね。
ね、だからそこはいやこんなの嫌だなと思いながら読んでたんですけど、
はい、
まあ、それをこううまくこう僕なんかチームって当てはめた時に、
うん、
何なんだろうっていうのをちょっと考えようと思いました。で、そのスキルを身につけたいなと思いました。
確かにいいですね。
うん、
確かにな。
チームがハイコンテキストになるかなと思ってて、
うん、
その人の言ってることも背景がわかるから、
はいはい、
意図が汲み取りやすいしみたいな、そういうのでそのスキルを手に入れたいと思いました。
いいですね。なんかどういう風になるんだろうな、そういうスキルを手に入れた人がいるチーム、
うん、
見てみたいですけどね。
そうですね。
でもそういう人ってなんかあれですよね、プロダクトに所属してるイメージはないですね。
あ、どういうことですか。
なんか
どこにいる、
アジャイルコーチとかなんか。
ああ、僕もそうですね。そのやっぱ思い浮かんだのは、
はい、
アジャイルコーチですね。
はい、
その優秀なアジャイルコーチっていうイメージをいただきました。
はい、なかなか得難いスキルなんで、それだけでご飯食べれそうだなみたいな。
まあそうですね。そうだから、その結構そのスキルに憧れましたね。
あ、
そのストームをどうやって自分であえて起こしていくかっていうの、
うん、
この半年ぐらい考えてみようかなと思いましたね。
あ、
うん、
じゃあ半年後に書きましょう。次の千波テーブ目指しましょう。
そうだね、一つありかもね。
はい、
って感じだな。
なるほど、面白いですね。
あとそうだね、それでその読んでてもう一つ感じたのが、
はい、
やっぱゴールの設定って、
うんうんうん、
ソフトウェアでむずいよなって思いました。例えば、サッカーだったら、
はい、
いや、僕サッカーやってなかったから、こんなやったらめっちゃ怒られるかもしれないですけど、
はい、
いや、多分勝つことじゃないですか。
いや、まあ、それしかない
です。ですよね。すげえわかりやすいですよね。
はい、
そのために何するか。で、ソフトウェアでそこの、ね、そのビジネス的に成功するとか、いうの
は
簡単だけど、
はい、
なかなかそこにね、例えばその、プロサッカーチームだと、
うんうん、
自分たちはその、優勝するチームになるために入ってくるっていうのがありますよね。
はいはい、
でもソフトウェア開発ってそうとも限らないじゃないですか。
まあそうですね。
ね。僕はエンジニアリングを、手段としてのエンジニアリングを極めたいみたいな人もいたりして。
はい、
はい。で、そこから共通認識を後付けでつけていくみたいな、
うん。
感じになっちゃうケースが多いと思うんですよね。
はい、はい。
プロダクトの成功に実は興味がない。
はい。
っていう。はいはい、あそこの、その人の集め方の差っていうのもすごくその方で感じましたね。そのプロサッカー選手になるっていう人って勝ちたくない人っていない気がするんですよね。そのことないのかな。僕は別に試合の勝ち負けどうでもいいかなみたいな。
それはさすがにいないんじゃないですかね。
そうだよね。だからそこの違いあるよなと思いました。
あ、
集まってき方、人のそのプロの集まってき方が違うみたいな。
なんかこんな言い方もあれですけど、
うん、
あ、でもそんなことないや。そんなことないですね。なんか、一部の、例えば、最先端企業にそういうプロみたいな選手が集まるのかなと思ったんですけど、きっとそんなことなくて、そういう集団の方が、
うん、
より、ある意味、プロじゃない人が多いような気がするんですよね。
ああ、はい。例えば、Google に、もう本当に技術も、
そうそうそう、
にだけ興味があるみたいな。そこで。
Google のプロダクトに全く興味がないけど。
はいはいはい。いるだろうね。もう僕はこの分野の研究をひたすらしたいんだ。
そうですね。
ね。そうそう。だから、で、それを、なんかそこをなんかこう、まあビジョンを掲げてそこを目指すっていうチーム作りも、
はい、
まあもちろん一つ正解だし、そういうの楽しいと思うんですけど、
うんうん、
全然みんなが違う方向を見てる中で、
はい、
一つのものを作り上げる面白さみたいなのもあるんだろうなと思いました。
はいはい、
てか、それを最近そっちの方がなんか面白いなって思いになってるっていうのありますね。
お
ー。みんな同じ方向にこう向けてやるっていうのもあるんだけど、
うんうんうん、
でも全員がそれのプライオリティ一番にならない、
まあもちろんそうですね、
状態で、
はい、
うん、それをでも成功に導くみたいなのは面白いかなと思いましたね。まあいわゆる多分マネージメントだと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、
確かにマネージメントはそういう状況の方が楽しめそうな気はしますよね、うん、やりがいとしても。
そうね、うん、
確かにな。僕も思います。まず無理だろうなって、みんな同じことを考えて、
ね、全員一番がビジネスの成功ですって。まあもちろんベンチャーとかってあるよね、
はい、まあ、よくありますもんね、社長と同じ視点でみたいな。
ああ、そうそうそうそう、
無理でしょ
うね。そうそうなんだよね。やっぱ違和感を感じるんだよね。僕も慣れないしと思って。
そうですね。
同じ、うん、同じ目線だから、目線を理解することはできるかもしれないけど、
そうですね、
同じ目線にはなれないなっていう。
そうですね、
うん、
あくまで経験をしてないから想像でしかないじゃないですか。
あ、それもあるね。
想像するしかないで、
うん、
そんなものにで理解したとしていいのかっていう感じはしますし、
うん、
まあもちろん努力はすべきだと思いますけど、
うん、
想像する側も。
そうだね、まあ無理だよね、限界あるよね、
はい、
想像には。なるほど。ちょっとだいぶあれしたけど、あれだよ、あれだ、ロール、チームに必要なロールで。
あ、そうだ。
で、
はい、
残りが、あ、でもあれ出たか。僕はあれです。ポジティブな人です。
ポジティブな人。
雑な人です。
ああ、なるほど。
あれ、でも似たようなあったよね。なかったっけ？
僕ですか？
うん。
僕はないかな。お調子者ってのが
あり
ますね。
ああ。まあ近いか。そうね。あ、もう本当に冒頭に言った雑さの話だ。
そうですね。
うん、なんか、やっぱネガティブな状況をポジティブにこう変えられる空気をこう作れる人だね。そういうふうな捉え方をできて、みんなにそういうふうに伝えられる人。
確かにな。いや、結構今もうプロダクトにいないですけど、
うん、
すごいポジティブっていうよりはもうあれは雑だなって思うんですけど。
はいはいはい。彼ね。
なんていうんですか。そうです。多分同じ人が頭の中に浮かんでると思うんですけど。
はいはい。
結構平気で、ダメなこと言うじゃないです
か。そうだよね。面白かったよね。
そうですね。
うん。あれでしょ、奮放に、
はい、
僕がなんか終日外出してるときに、
はい、
あ、今日は、あの人がいないから一日遊ぼう。奮放に書いちゃう人でしょ。そうそう。僕見てんのに。
やばい、バレた気がするって。
そうだね。やっぱでもそういうのは、上であればあるほどそっち、その方がいいと思うよね。
そうですね。
うん。なんか一番理想なのは、
はい、
上はそうで、
あの、下はシリアスっていうのが、上からすると。
まあそうですね。
やりやすい。
やりやすいでしょうね。
こうシリアスに考えすぎてるぐらいのやつを、上がちょっと、音とか落としてあげるみたいな。逆ってさ、辛くない
逆はやばいですね。
あの、まあその期待値の問題とかもあるんだけど、いや、こいつらをちょっともうちょっと頑張ってよ、みたいな。そこちょっともっと温度感上げないと、みたいな風になると、一気に結構破綻するよね。
そうですね。
うん。
まあ、結果それであれですよ。発生するのは進捗どうですかだけじゃないですか。
あ、そうだね。だから、ある程度、あの、常識がある範囲で。
そうですね。
でもそれはあれだね。僕も、今思えば、あの、あえてやってたかもしれない。こう、下の立場の時は、やっぱシリアス、で、いようって思ってましたね。
ああ。
うん。結構、報告するときとかも。
すいません。
すいません。
あんまシリアスじゃなかったかもしれない。
いや、そうなんですけど。で、上になったときには、あ、だからそれも経験ですね。だから、
うん。
前も言ったけど、すごいいいマネージャーがいて、こう、寝室に行っても、すごくポジティブにこう、
うん。大きく。マイナスなことは言わない方がいいなとは思いますよね。
そうですよね。そう。受け止めてくれる経験をしたから、自分もこうありたいなってすごい思ったっていうのがありますけどね。うん、って感じですね。